この時間は今日のテーマ、キャッチフレーズで魅力100倍ということで、ぜひこの方にお話を伺おうじゃないか。私もお会いするのがお久しぶりなんですが、中央大学商学部教授飯田朝子先生です。飯田先生、おはようございます。
おはようございます。
お久しぶりでございま す、ね、初めてお会いした時は四ツ谷の文化放送でございました
そうでした ね、 ずいぶん時間経ちましたね。
経ちましたね、はい、いろんなことがお互いに
ありましたね。
ありましたけれども、
はい、また会えて嬉しいです。
こちらこそです、はい、お忙しい中本当にお時間作っていただいてありがとうございます。先生は、まあ、言葉のことだったりとか、いろいろ私も今まで先生に個人的に相談したりしたこともあったぐらい、ずっと
そうでしたね、
はいはい、日本語、まあ、英語も含めだと思いますが、はいはい、語学のことをずっとやってらっしゃる先生、
はい、
で今中央大学では生徒たちと一緒にコピ
ー、はい、そうです、
を作るという、
キャッチコピーとネーミングなどを考えてますね、
はいはい、というゼミもやってらっしゃる、はい、もうこのテーマは飯田先生しかないだろうということでご無理申し上げました。
ありがとうございます。
実は飯田先生はあの東京スカイツリーの名前を決める時の検討委員会の一員でもありました。
はい、そうですね、は
い
は
い、ネタいっぱいあるでしょうね、あれね、
あ、言えないこともありますけど
でも言えないこと、まあ、ギリギリ言ってないかもしれないけど、はいはいはい、本にもされてますから、
そうですね、その範囲でしたら、はいはい、お話できますよ
どうやって決めるんですか。
あれ結構大変だったんですよね、うん、最初はね、あの本当にもうあの誰かが決めてそのままつけてしまおうみたいな感じになったんですけど、やっぱり日本を代表するタワーを立てるっていうので期待も高まって、うんうん、じゃあ公募で決めようみたいな形になったんですね。であの本当に1ヶ月ぐらいの短い期間でインターネットと郵送で募集して、うん、本当に何万通、2万6000通ぐらい の、うん、あの応募があったんですよね。
すごい。
でその中から、まあ、あのいろいろ絞り込んでいって、はい、258通りの名前をあのリストにしました、
はい、
でそこからがまた絞っていく作業大変だったっていうことですよね。
だって、ま、基準はありますよね、うん、なんかして条件というか、
あります、あります。
例えば、まあ、東京タワーというものが先にあったわけで、うん、それの上を行く高さとか、
そう、
ね、目新しさとかも含めて、うん、上を行く名前にしなければいけない。
大変で、あの東京タワーができた時はもうすでにタワーが出来上がった状態で目の前にあったんですよ、現物が、
うんうんうんうん、
だからみんな、あ、こんなイメージかなとか、こんな風にタワーが栄えてほしいって願いが結構具体的にあったんですけど、
はい、
あの東京スカイツリーの場合はまだもう本当、はい、なんていうか CG で、
そうですよね、
なんだこれみたいな感じで
確かに、
でみんな、あれ、じゃあ東京タワーが取り壊されちゃうの、うん、みたいな誤解もあったりして、
はいはいはいはい、
第二東京タワーみたいなアイディアが結構来たりとか、新東京タワーなんていうのもあったんですよね、
はい、
でもそれって本家のね、はい、あの元の東京タワーにしてみれば悲しい名前じゃないですか。
そうですよね、あの代わりに立つものでは決してないですから。そうそうそう、
だからあの東京タワーではないけれども、でも東京に立つなんかちょっと未来っぽい新しい建物っていうのをイメージさせるものが私自身欲しいなと思ってたんですね。ところが集めてみたら大江戸タワーみたいなのが1位だったんですよね。
あ、数としては、
数としては、はいはい、で日本的に多数決で行くのであれば大江戸タワーってつけてよかったんだろうけど、ただやっぱり、いろいろ商標の問題とか、
はい、
あと地下鉄が大江戸線っていうのがあって、下に潜る名前と上にそびえ立つ名前が同じっていうのが紛らわしいっていうと、
なるほど、はい、
あと、まあ、いろいろあの大人の事情なども絡みまして、結局、まあ、大江戸タワーはダメねっていう風にしたんですね、
はい、
でリストの上位見ていくと、やっぱりなんかもうすでに使われていたりとか、あの昭和33年の時はタワーっていえばもう高い塔の建物だったけど、今ってほどマンションの名前なんかにも、
そうです、タワーマンションですもんね。そうそう、そもそも
だからもうどっかで何か使われてしまっていて、かなりこう候補がこう封じられてしまったところがあったんですよ。それでもうあの何々タワーってつけていくのはどうなのよとも
う
50年先タワーだらけになっちゃって、あんなに目立つ建物がなんか名前的にあんまりこう目立たなくなっちゃう。だから何かタワーじゃない、だけどタワーっぽいものを 選びましょうって
ようやくそこでそこにたどり着くわけですね。
そうなんですよ。この結構作業がたくさん手間がかかったりとか、あと検討委員の中には昭和時代から長らくね
そういうものをね
愛してらっしゃる方もいらっしゃるので、はい、説得というか候補の中にタワーじゃないものを入れていくっていうのは結構大変な作業だったんですが、はい、ただ非常に女性票が多かったんですね。
最終的に、
はい、その258案から6案に絞ってそれをまたウェブ投票したんですね、はいはい、でそれ本当に多数決で決めていったので、商標クリアとかいろんなバリエーションのある名前をリストにして、それでその中で皆さんの好きなものを選んでもらったので、東京スカイツリーって結構女性の方が好んでらっしゃって、なんかクリスマスツリーみたいとかおしゃれとか、
そうか、なんかイメージがタワーよりもツリーってその木をイメージさせるから、あったかみとか、なんかこう命の通ったものにちょっと思えるんですかね。
おっしゃる通りだから、よらば大樹の影っていう言葉もある通り、やっぱもうあれって本当に究極の大きな木ですから、みんなが集まってきてそこで憩うっていうそのコンセプトに合ってるなっていうのを感じていただいたみたいですね。
近未来、未来的なものと、その、普遍的な、人間的な温かみと、うまく合わさったネーミングになってよかったですね。
本当これを選んだ方は非常にセンスが良かったんじゃないですかね。
素晴らしい。だからですよ、我々もね、例えばパンダの赤ちゃんが生まれました、はい、名前を公募します、何々の名前公募しますって言われた時に、キャッチフレーズとはまた違いますが、ネーミングの公募っていっぱいあるじゃないですか、出そうかなとは思えど、これっていうそのグッと掴む名前ってそう簡単に探せないですよね。
そうですね。
だからそれを研究してらっしゃるわけですね、先生はね。
だからなるべくいい名前を思いついて、やっぱ個性があるけど、あんまり突飛でね、何の名前か想像つかないようなものだと馴染まなかったりとか、なんか別の名前が愛称として生まれてしまったりするので、はい、
せっかくつけた名前が逆別の愛称で呼ばれてしまう、あるあるある
ある、ありますよね。だから、あんまり気を照らないんだけど、すごく言えていて覚えやすいっていう、その要素を盛り込みつつ、商標クリアっていう、本当に大変な作業はあると思うんですよね。
でも名前一つで、商品に限って言えばですが、売れる売れない変わる、
多少はあると思います ね、
ですよね、
だお菓子の名前とかビールの名前なんかは、商品としてはそんなにものすごく画期的なものは出ないけれども、なんとなく雰囲気をこうなんか飲みたくなる、食べたくなる、楽しくなるみたいな、そういうのがうまく演出できていると、商品 の、 その購買欲につながるんじゃないかなっていうふうに考えてますね。
確かに一つヒットするとまたそのネーミングのなんか傾向みたいなものが流行りを生んで、どんどんこう追随するメーカーが出てきたりとかしますよね、
で飽きられてまた次のパターンが出てくるっていう、それが歴史を繰り返している感じですよね。
それもずっとこう研究されて本を作ったりもされたじゃないですか、そのコピーの辞典を作ったりもされているので、もうこれやっぱり先生に教えてもらおう今日
何
ある意味ね、企業秘密なのかもしれないですが、どうやって素敵なキャッチコピーや人の心をつかむキャッチコピーを作るのかというのをちょっと後半で先生具体的に教えていただけますか。
はい、わかりました。
お願いします。
はい、
この時間は中央大学商学部教授飯田麻子先生をお招きして、キャッチコピー、キャッチフレーズ、言葉の面白さ、作り方、魅力教えていただいております。飯田先生、
はい、
あなたの郷土愛試してみないはどうですか。
今のフレーズすごい刺さりました。
あ、本当ですか。よかった。よし
ちょっとクスッと笑ったし、もうタマちゃんのその表情、その言ってる時の表情はもう本当みんなに見せてあげたいぐらいですね。
恥ずかしいですね。その何か絵を思い浮かばせるとか、何だろうって思わせるっていうのも一つの、目的というかですよね。
そうですね。
人考える時の。前半にですね、ハピリー調べとしていわゆるキャッチフレーズを作る時の、基本的な大事にするポイントっていうのがないかというのを探してみたんですが、まずそのターゲットを絞る、誰に向けて言いたいのか、アピールしたいのか、どういう層に知ってほしいのかみたいなことを絞ると、例えばじゃあ男性に向けて何かを発信したい時に、女性とは違う効果的な音であったり言葉であったりなんかっていうのは、いわゆる男女差ですよね、あるんですか。
そうですね、男性は割と命令系で言われるのが好きなので、立ち上がれとか なんか行けとかそういうふうに言われるとその商品にこうなんかあの飛びつくようなところがあるし、女性は何々してみないとか、あなた何々じゃないっていうふうにちょっと質問系で聞かれると自分で考えてそれで判断して物を買ったりするっていう、その語りかけの言葉尻は少し好みが違う感じですね。
なるほど。じゃああなたの郷土愛試してみないはどちらかというと、あでもどっちなんでしょうね、微妙ですね。
どちらでも OK だと思うし、ね、試してみないかとか、
あ、うん、なるともうちょっと男性向けに、
そうですね、
そういう風に考えればいいな、はい、みんなメモしとくようにこれみんなメモしとくようにね。流行りっていうのはあるんですか、キャッチフレーズの形に。
そうですね、まあ、時代によって少しずつ好まれる言葉が違ってきたりとか、あるいは例えば男性女性みたいなキャッチコピーに入れるのは昭和時代はすごくよくあった話なんですけど、
はいはいはい、
今はあんまりそういうことはしないで、
なるほど、
男女あの関係なく、たとえ女性向けの商品であっても あんまり女とか女性っていうふうには言わないような、そういう傾向は見られますね。
もっと幅広く、まあ、見せるというか、
はい、
多様性ということでしょうね、うん、いわゆるね、
はい、
例えばですね、うん、商品につけるキャッチコピー、そうだな、我々のようなラジオ番組という、
はい、
まあ、コンテンツっていうんですかね、
はいはい、
につけるキャッチコピーって、うん、なんか作り方って違うんですか。
多少変えた方がいいと思うんですね。というのは商品、例えば食べ物とか、はいはい、使ったりっていう実感が伴うものっていうのはその感想としてキャッチコピーで、うん、あなたも使ってみないとか、これ美味しいよとか、うんうんうん、なんかこう試して実感できる言葉を使うと割と響くんですけど、
はい、
ラジオって聞いた人によって捉え方が違ってたりとか、聞く状況によってその番組の雰囲気ってだいぶ変わってきますよね、
はいはい、
なので割となんかこう例えばハピリーだったら、
はい、
ハッピーな気持ちになるとか幸せになるとか、なんかそういう割と大きな言葉でくくった方がなんか聞いてる人の気分にいろいろ合わせられていいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
あ、ピンポイントすぎない方がいいってことだ。あまり具体的にならないように、
うん、そうですね。そうするとなんかそのイメージに固まってしまって想像力がちょっと制限されてしまうとこがありますね。
なるほど。何々向けの番組ですよっていう、うんうん、壁を作っちゃうことになるんだ。
そうですね。そうすると広いリスナーに聞いてほしいのに、あ、これって若い女の子向けの番組だとか、
はいはいはいはい、
経済にうるさい男の人向けだとか、なんかその辺がリスナー層が割と区切られてしまうところがあるの で、
そうです、ね、
せっかく土曜の朝って割とね皆さんゆったりと聞いてらっしゃるところですから、
はい、
ハッピリーだからハッピーな気持ち、うん、幸せになるとか、そういうキーワードを入れたりすると、うん、番組の趣旨に合うんじゃないかなと思いますね。
先生、この流れで例えばハッピリーのキャッチング
無茶ぶりですね
我々って番組を作るときに、はい、その企画コンセプトみたいのは考えるんですよ。番組コンセプト、
はい、
なんかハピリー始まった時はその家族みたいなことがキーワードになってたりとかしたんですけれども、うん、まあ、何年もこうやっていくうちにやっぱこういろいろ変わって変化はしていってて、今特にコンセプトないの？いや、どちらかというとですね、うん、そのみんながやっぱり知る権利があるっていうのが大きくみんなの共通意識としてあって、うん、スタッフ間の、
はい、
だからみんなには知る権利があるんだから、はい、知る場所を作ろうじゃないかと、
は
い、それがハピリーであって、だから毎週テーマが一つあって、そのテーマについていろんな角度からこう情報を発信できるように、うん、いろんなプロフェッショナルをお呼びして、それをみんなに聞いてもらって、でどう思いましたか、っていう時間を作ろうじゃないか、
はいはいはい、
っていうのが大きなコンセプトなんですね、うんうん、ただ土曜日の朝だからそんな堅苦しい話とかじゃなくって、うん、まあ、緩急あるようにテーマを選んだりはしてるんですけど、うん、こういう番組にキャッチフレーズをつけるときは先生どうやってつけていくんですか。例えばどうやって作っていくんですか、会議って。
そうですね、やっぱりこういう何か抽象的なことを考えていくんだったらキーワードをたくさん出していくことですね、うん、だから例えば玉ちゃんとか、はい、他のスタッフの皆さんが、うん、まあ、どういうものを視聴者に届けたいのかとか、うん、この番組をやることで、まあ、どんなことを、まあ、みんなに知ってもらったり伝えたいっていうふうに思ってるかを、うん、まあ、キーワードで例えばうち付箋でいろいろ書かせてペタッて貼ってって、 これとこれって似てるよねみたいな風にしてグルーピングしていくんですね、
は
い
は
い
は
い、
あそれは生徒さんのそのゼミの中の活動、
ね、だから知るとか好奇心とか、
はいはい
はい、ワクワクとか
そういうのはいいですねいいです ねだからキーワードとして上がりますよね
聞く人を刺激する言葉でしょ、
はい、
だけどハピリーって私タイトルからもっとほんわかしたものも あるなと思って、はい、だからなんかこうほっこりしてるとか、
はい、
あのゆったりとか
り、はい、
あと幸せとか、はい、のんびりとかそういうなんかちょっとゆるいところも残すと、はいはい、たまちゃんのこうパーソナリティと非常に合致して、
はい
まあ、二面性のあるコピーを作ると面白いかなと思ったんですね。でやっぱ長さも大事であんまりなんか短いコピーにしてしまうと一瞬であの聞き逃してしまう。
あなるほど短すぎてもダメなのか、
うん、そうですねだから文字で読めればもちろん確認は取れるけども、
はい、
ポスターで読むのと耳で聞くのが全然あの入ってくる量が違ってくるので
そうですね
あのだいたい字幕とかは13文字以内だと1秒で見られるっていうふうに言われてるんですけど
ほう字幕は13文字1秒
そうですね、はい、だけどラジオだともうちょっと時間かけて2秒ぐらい話さないとそのフレーズがしっかり耳の中に残って、うんで次に例えば、はい、あの番組なんだっけああってキャッチフレーズから検索してたまちゃんの番組にたどり着くっていう風にならないので、はいはい、まあ大体あのラジオだと15文字ぐらいだと耳に残りやすいかなっていう風に思いますね
文字数から考えるっていうのもまた難しいな何でしょう川柳とか考えるのと似てんのかな無理やりそこに当てはめるみたいなリズムもありますよねきっと
そうですね
話す言葉でも読む言葉でも、
はい
なんか
はい、だからそこに入ってくるのが例えば濁音をたくさん入れると非常にこうなんていうのかアグレッシブな感じの番組に聞こえるし例えばハピリーってあの H と P でできているからなんか割と柔らかい音を入れて、
はいはいはい、
さっきほっこりとか言いましたけど、
はい、
ほっこりとか発見とか、
はい、
なんかそういうあの H 音ですねハヒフヘホの音がキャッチコピーに入るとそのハピリーっていう番組名につながりやすくなるのかなと思いますね
面白い、うん、これ今みんなすごい盗むとこですよラジオの前の皆さんも自社のものとか、
うん、
なんかいろんなものに盗める情報ですからねこれやり方として、
うんうん、であんまり直球で楽しいとかなんかこうためになるとか言うとちょっとなんか
あ押しつけがましい
そこまでかなみたいなところもあるし、
はいはいはいはい、
そこを言っちゃおしまいよってところまで描いてしまうとちょっと惹かれてしまうので
なるほど
雰囲気というか、はい、なんだろうとか、うん、あそういう風に解釈もできるのねみたいな少しこう余韻を残すような感じがいいかなというふうに思いますね
はっきりさせすぎない、
うん、だ例えばなんか好奇心って言っちゃうとちょっと硬い漢字3文字になるんだけど、うんうんうん、なんかふむふむとかなるほどみたいな言葉に入れるとなんかさっき の歯行音なんですけどね、
はいはいはいはい、
あのあなるほどこの番組聞くとふむふむってうなっちゃうようなそんな感じの雰囲気なんだなっていうふうに想像したりあのいろいろあの自分の感想が広がったりして、はいはいはい、面白いんじゃないかなと思いますね
おーこれキーワードはたくさん上がりますけど、うん上がったキーワードをどうやってまとめてキャッチフレーズにするんですか？
やっぱりあの他の番組と被らないということがまず大事で他のところであんま使っていないものとか、
はい、
あとはあの玉川さんは言いやすい、
はい
うん、でも繰り返し繰り返し何度も言うしこういうふうに CM とかにもするので、
はいはい、
玉ちゃんが言ってて気持ちがいいとかもう決め台詞的に言えるような、
はい、
そのパーソナリティの方 の口調に合ってるかどうかってことも大事だと思いますねお
なるほどね、うん、でもふむふむとかへーとかっていうのはすごくハピリーっぽいなと思います
そうですね、
うん、
だから土曜の朝にふむふむゆったりみたいなそんなのだと割と分かりやすいかもしれない
いいですね土曜の朝にふむふむゆったり、
うん、
土曜の朝にふむふむ言ったり先生天才ですね
そうだプロですからなんてね
15文字だよ天才ですねものすごい失礼なこと言いましたすみません
いやいや
すごいな先生今のでいくらぐらいですかいやでもこれ子供とか誰でも、まあ、大人でもですけど、
う
ん、ちょっとあの脳の活性化にいい言葉ゲームですよね、
はい、だから自分の自己紹介の時にもそういう言葉をちょっと考えておいて、はい、あの初めまして何々でございますだけじゃなくて、
うんうんうん、
ちょっとこう売り言葉なんかがあったりすると覚えてもらいやすくなるかなと思います ね、
そうですよね初めまして土曜の朝にふむふむハピリーの玉川です
そうそうそう
みたいなこう言った方がなんかよくな名前はよくわかんないけど、うん、土曜でふむふむ言ってた人だなみたいなそうそうそ
うであのふむふむって検索すればちょうど番組にも、はい、あの行くので
そうだ土曜日ふむふむで検索したらハピリーが出てきてあこの人この人この人
そうそうい
いです
ね
土曜日ふむふむいいですね
いいですね
いいと思います行きますか
決めちゃいます
決めちゃいます いただいていいですか。
もちろんどうぞ。
やったー。今日は宮川先生のところからなんかこう力技で公開生でご利用しっていうのがなんか流れ的に来てますけど、うん、
はい、
土曜の朝にふむふむ、
そうですね、あるいはまあたまちゃんゆったりとか、はい、なんかゆっくりとかなんかリラックスする言葉を入れたりすると、
はいはいはい、
あの番組全体のこうまとまりがつくかなと思うので、そうです、
土曜の朝にのんびりふむふむ、
うん、いいんじゃない、
土曜の朝にニコニコ、そうだね、私いつもそう終わり、うん、終わりが終わりさよならが、ニコニコ元気な週末を、あ、ニコニコ元気な週末を13、
あ、やっぱり無意識にやっぱり言ってるんですよね。
そうですね、やっぱリズム、うん、どうしてもリズムで選んでしまうっていうのはあるの で、ね、言いやすいこう、うん、テンポリズムっていうのがハマるんですね、ちゃんと ね、
ね、
なるほどね、土曜の、うん、土曜の朝にふむふむニコニコちょっと分かりにくくなりました。
ニコニコよりはもう少しだからラジオであの笑顔自体は見えてないので、
はいはい、
何かあの リラックスとかゆったりとか、
じゃやっぱりのんびりとか、
そうです、ね、
ほっこりとかの方がいいんだ。
ほっこりがいいかもね、ハ行だから、
土曜の朝に、
うん、ふむふむ
ふむふむほっこり、
うん、
ハピリーです。
そうですね、綺麗、
ありがとうございます土曜の朝にふむふむほっこりいいじゃないですか。 H3つ、
うん、覚えやすいし、
H3つ、
うん、
ふむふむほっこりハピリ、
はい、
先生ありがとうございます、はい、
どういたしまして
これでもあの、まあ、我々ちょっと得しちゃいましたけど、はい、皆さんにもぜひそのコピーを作るとかっていうことじゃなくてその、うん、誰かに何かを伝える時にも、はい、これヒントになりますよね。
そうですね、うんうん、だから自分の一番みんなに伝えたいこととか、
うん、
なんかこう音で名前を覚えてもらうとか、うん、あるいは何か物に例えて比喩的に言ってみるとか、そういう一つなんかキーフレーズがあると、はい、みんな、はい、あの人ねっていう風にしてすぐにこう記憶の中からあの順位を上げて覚えてくれるっていうのがあるので、ね、
はいはい、
ネーミングやキャッチフレーズってとっても大事だなっていうふうに思います ね。
記憶力が最近あの落ちてきたなって思う方は何かを覚えるときに、うん、それぞれに自分でその場でキャッチフレーズを考えて、
うんうん、
それをセットにして覚えていくと、
はい、
もしかしたら記憶しやすくなるとか、
そうですそうです、そうです、
うん、
やってみて、いいと思いますよ
先生。楽しい勉強になりました、はい、
どうも
これから中央大学へお戻りになるんですよね、
はい、そうですね、はい、
すみません、
はい、戻ります。
飯田麻子先生、はい、今日は本当にどうもありがとうございました。
楽しかったです。
またぜひよろしくお願いします。